それでは最初に建徳をお話しさせていただきたいと思っております。ヨハネによる福音書の1章19節から34節を読ませていただきます。新約聖書のヨハネによる福音書1章19節から34節までなのですが、最初に28節までお読みいたします。ページは163ページになります。じゃあ聖書をお読みいたします。さて、ヨハネの証はこうである。エルサレムのユダヤ人たちが祭司やレビ人たちをヨハネのもとへ使わして、あなたはどなたですかと質問させたとき、彼は公言して隠さず、私はメシアではないと言い表した。彼らがまた、では何ですか、あなたはエリアですかと尋ねると、ヨハネは違うと言った。さらに、あなたはあの預言者なのですかと尋ねると、そうではないと答えた。そこで彼らは言った。それでは一体誰なのです、私たちを使わした人々に返事をしなければなりません。あなたは自分を何だというのですか。ヨハネは預言者イザヤの言葉を用いて言った。私は荒れ野で叫ぶ声である。主の道をまっすぐにせよと使わされた、使わされた人たちはパリサイ派に属していた。彼らがヨハネに尋ねて、あなたはメシアでもエリアでも、またあの預言者でもないのに、なぜバプテスマを授けるのですかと言うと、ヨハネは答えた。私は水でバプテスマを授けるが、あなた方の中にはあなた方の知らない方がおられる。その人は私の後から来られる方で、私はその履物の紐を解く資格もない。これはヨハネがバプテスマを授けていたヨルダン川の向こう側、ベタニアでの出来事であった。この福音書を書いたのもヨハネですけど、同じヨハネですが、混同しないためにイエス様より半年前に生まれて活動していた人を洗礼者、バプテスマのヨハネという形で呼んでおります。で、彼のことを周囲の人は、あの人は一体何だろう、もしかしたらキリストかもしれない、あの人こそ救い主かもしれないと思って、彼に聞いたわけですね。そうすると、全部私は違うと言ったんです。まず最初に、救い主ですか聞いて、キリストですか、メシアですか、いや違う。じゃあ何ですか、エリアですか、いや違う。あの預言者、これはモーセのような預言者が出てくると、モーセが言った、そのあの預言者ですかと聞いた。いや違うと。じゃあ何なんですか、どうしてそれなん違うのにバプテスマ洗礼を授けてるんですかと聞いたんですね。で、イザヤは、イザヤじゃない、この最初のお話したいことは、洗礼者ヨハネは自分のことを何と言ったかということで、これは33節に書いてあります。イザヤの言葉を引用して、私は荒野で叫ぶ声である。声というのは、伝えたいこと、使命を果たしたら消えていく、残らない、ものを表しております。そして自分のことを、自分より後から来る人、これイエス・キリストのことを言っておりますが、27節で、その人は私の後から来られる方で、私はその履物の紐を解く資格もない。履物の紐を解くというのは、奴隷のする 仕事ですが、その資格すら私にはないと言ったんです。ヨハネという人は当時の人々は非常に偉い人だと、すごい人だと思っていたんです。でも彼はそうではない。ただ自分はあるお方を指さして、そしてそれを指さして語る声だ。声というのは使命が果たすと消えてなくなるということで、自分が褒めたたえられたり自分がすごい人だと言われることは自分の中ではいらないと考えていた。謙遜な人というのはこういう人なんだな、偉大な人ほど謙遜なんだな、謙虚なんだなということ。そして私は私どもの初期の同心会の伝道者たちは、自分の足跡を残さないということをしたのは声だと。イエス様を語ってイエス様を指し示したら私という存在は消えていいんだ、あの兄弟あの人はというふうに注目されることを避けた。ブランド系もそうだったと思います。本当にこの謙虚なものでありたいと思います。で、その宣伝者ヨハネがイエス・キリストを見て何と言ったかというところを次に読みたいと思います。その次の節、29節からです。その翌日ヨハネは自分の方へイエスが来られるのを見て言った。見よ、世の罪を取り除く神の子羊だ。私の後から一人の人が来られる。その方は私に勝る。私よりも先におられたからであると、私が言ったのはこの方のことである。私はこの方を知らなかった。しかし、この方がイスラエルに現れるために、私は水でバプテスマを授けに来た。そしてヨハネは証しした。私は霊が鳩のように天から下って、この方の上にとどまるのを見た。私はこの方を知らなかった。しかし、水でバプテスマを授けるために、私をお使わしになった方が、霊が下ってある人の上にと、ある人にとどまるのを見たら、その人が聖霊によってバプテスマを授ける人である、と私に言われた。私はそれを見た。だからこの方こそ神の子であると証ししたのです。人を見て、これヨハネという人が書いてるんですね。ヨハネというこの預言、洗礼者ヨハネとは違うヨハネですけど、洗礼者ヨハネの弟子だったんです、ヨハネは。でもイエス様を紹介されてイエス様の方へ移っていくんですね。若き日にイエスとこの次の39節で出会うというところが描かれておりますが、そして自分の先生であった洗礼者ヨハネがイエス様のことを言った言葉を彼は聞いたんですね。で書き留めているわけですが、世の罪を取り除く神の子羊だと言った。この方を見ようと、私を見るんじゃない。このお方を見なさいと言った。で、この言葉、私たち見ると、ちょっと、なんだろう、この言葉と、私最初読んだとか思ったんですね。人間なのに子羊かと思ったりもしたんですけど、それは理解が足りなかったと。で、世の罪を取り除く、この取り除くという言葉、元の言葉には二つの意味がある。取り除くという意味ともう一つ、ある。それは担う。担うというのは背負うというか、引き受けるという。そしてもう一つ取り除くという意味がある。で、この場合、新共同訳は、多くの翻訳は取り除くという方を 訳に選んでるんですけど、両方の意味がある。そして順序は、最初に、この世の罪、すべての人の罪を、自分がまず受け取る。受け取るというか、担う。そして、取り除く。ということ。で、それを、ペトロは、ここで、この言葉を聞いたのは、後で出てくる、シモン・ペトロもその言葉を聞いてるわけですけど、イエス様のことをこう書いています。第一ペトロ、ペトロの2章、24節。そこに同じ言葉が使われております。ペトロの手紙第一の2章の24節のお言葉です。431ページになりますが、24節なんですが、23節から続いておりますのでお読みします。この方は、すなわちキリストは、罵られても罵り返さず、苦しめられても人を脅さず、正しくお裁きになる方にお任せになりました。そして十字架にかかって自らその身に私たちの罪を担ってくださいました。私たちが罪に対して死んで義によって生きるようになるためです。そのお受けになった傷によってあなた方は癒されました。ここに自らその身に私たちの罪を担ってくださったとあります。代わりに受けてくださった、そして十字架におかかりになられたということ。この言葉がここにあるのと同じ言葉がここにあります。ですから、洗礼者ヨハネはイエス様はこういう方だということをこの一語で、この一つの文章で言い表して、世の罪を自分、ご自分のものとして引き受けて、背負ってくださって、そして取り除いてくださった。罪から解放してくださった。それはどのようにしてか、神の子羊、子羊という言葉でそれが言い表されております。子羊というのは、もう弟子たちがすぐ分かった。これは食べる子羊というかは、生贄として、葬られる、捧げられる、子羊。エジプトを出てくるとき、門と鴨居に子羊の血を塗るという、あの子羊、そしてそれに神のと書いてありますから、神様であるお方、そして子羊であるお方、その十字架によって、罪を取り除いてくださるお方なんだ。もちろんこの時まだそういうことはずっと、何年か先のことですけど、そういうふうに言い表している。そして、洗礼者ヨハネは、この方を知らなかったと書いてあります。マタイの方、ヨハネの方に戻っていただきたいんですけど、そう書いてあります。で、どうしてキリストがそういう方だと彼が分かったかというと、彼がイエス様にバプテスマを授けたとき、天が開いて、聖霊が鳩のように下ってきるのを彼が見たから。この方は普通の人と違うということが分かった。そして自分は洗礼は授けてるけど、ただ水で授けてるんだ。しかしこの方は聖霊でよって人を本当に新しく作り変えるお方なんだ。この方こそ私たちが見つめるべき誠の救い主なんだ。ということを、私は証しをする声なんだ。このことを伝えると。ヨハネは、若き日にこの言葉を聞き、イエス様に触れ、その後十字架の死、復活というのを体験した後で、この福音書を書いたんですけれど、 ここを書きながら、見よ、世の罪、この罪ということは単数形、まあ、複数形単数形という意味は、いろいろ犯す罪ではなくて、もっと根本的な、まあ、原罪と言われる、そういう人間がどうすることもできない罪を取り除き、担って取り除いてくださる十字架の手段だということ、ここに救いがあるんだということをヨハネは自分は伝える、私がどうこうじゃない、このお方なんだということ、私もこのお方に出会い、このお方がそういうお方で十字架の主といつも対話しながら、言いつけじゃない思いで日々を送らせていただいているということです。で、最後に洗礼者ヨハネという人についてもう一つ見ておきたいことがあります。それは三章ですね、ヨハネによる福音書の三章のところに、新共同訳では22節からのところで、イエスと洗礼者ヨハネという副タイトルがついているところですが、読みたいところは、ごめんなさいですね、3章の25節からです。そこにと読んでいます。今日は、まあ、聖書そのものを読みたいと思っております。25節、ところがヨハネの弟子たちとあるユダヤ人との間で清めのことで論争が起こった。彼らはヨハネのもとに来ていった。ラビ、ヨルダン川の向こう側であなたと一緒にいた人、あなたが明かしされたあの人がバプテスマを授けています。みんながあの人の方へ行っています。ヨハネは答えていった。天から与えられなければ人は何も受けることができない。私は自分はメシアではないと言い、自分はあの方の前に使わされたものだと言ったが、そのことについてはあなたたち自身が証ししてくれる。花嫁を迎えるのは花婿だ。花婿の買い添え人はそばに立って耳を傾け、花婿の声が聞こえると大いに喜ぶ。だから私は喜びで満たされている。あの方は栄え、私は衰えねばならない。自分の弟子が、またいろんな人がイエス様の方へどんどん行っている、自分のところから行ってしまう、妬みが大体普通は宗教者であっても生じるものなんですね。しかしヨハネは違ってた。それでいいんだという、私は恋に過ぎないのであり、あの方が本当に褒めたたえられたら私はいなくなっていいんだという、ここを読むときに、私はこの洗礼者ヨハネの話がイエス様の前に必ず来る意味が分かったような気がします。例えがいいかどうかですけど、相撲の世界で横綱が土俵入りするとき、露払いというのがいるんですね。道を備えてその後に横綱が来ると、まあ、この例えはちょっと適切でないかもしれませんが、彼は自分はそういう鶴払いのようなもので、道を整えて、主よどうぞここを行ってくださいって皆さんにこの方を見ましょう。そして私は消えていく。私たちも本当にそういうものでありたいなと。どうしても自分というものにこだわりがあると、それがなかなかできない。ですけれど、主の素晴らしさ、世の罪を取り除く神の子羊、このお方を見ていきたい、そのことを今日お話しさせていただきました。今日は東京で雪が降って、普段来られている方もいろんな交通機関が動かなかったりではないかと思いますが、 今日ここにまた皆さんとね、本当にここへ来ることだけでも大変だったんではないかなと思いながら、イエス様も歓迎して迎えてきて、この方を見て、この方の体をいただいて罪許され、新しくされて、またここから家へ帰っていきたいなと思っております。
少しお時間がありますので、今日は雪の日で、しかも衆議院議員の選挙の日、この選挙の日の選挙の公約とか政策を新聞で見ますと、共通した一つのことがちょっと気にかかっておりました。それは外国人に対する政策、そういうものに対して、野党の一部の除いてほとんどが厳しい政策方針を掲げているところでした。で、そのことから私はイエス様の系図を見ますと、その外国人である立場、それがイスラエルの人々にとってある時は外国人として遊牧民を率いた族長が、移住している、そういう立場からずっとイエス様の生まれになるまでの間を一貫してみますと、不思議なことにイスラエル人が、イスラエルの民族がある時は旅人であり、ある時は旅人の生活でありながら、信仰によって天の御国を目指していく、そういう姿をちょっと思いまして、今この週法の1月11日の週法に、花籠という浜田家をお書きになっているところの、ヨセフの夢というヤコブの愛する息子であったヨセフが奴隷に売られちゃって、言われてエジプトで非常に辛い思いをしながら、主が共にいて守ってくださって、結局、エジプトの王様のファラオに取り立てられて、ちょっとこの 主婦を読んでみたいんですけど、ヨセフの夢というところで、ヨセフは牢獄にいたが、そこから連れ出され、散髪をし、服を着替えてから、ファラオの前に出た。エジプトの王は歴代ファラオと呼ばれていました。この時のファラオは17歳だったと言われます。対するヨセフは30歳になっていました。普通囚人の奴隷が王の前に呼び出されるとしても、用が終われば再び元の囚人に戻されました。ところがヨセフの場合は違いました。囚人でも奴隷でもなく自由人として、しかもエジプトの最高位に任命されました。エジプト人でもない外国人を国の要職に取り立てるのは意外に思われますが、それはこの時代のファラオ自身も外国人、かっこスクソスと言われるセム系民族の人かっこだったからと思われます。その意味で長いエジプトの歴史において、ヨセフの時代は例外的な時期だったのです。そこにも神の摂理が働いています。こういう文章を一部読ませていただいたんですけど、今まであんまり気がつかなかったんですけど、いくらなんでも囚人で、しかも外国人の、ヨセフを王様が取り立てて、自分の次に位する高官にするなんてことは、普通本当に考えられないんですけど、そこのとこは、スーッとこう、読んじゃってますね、私も。でも、本当に、そういえばこんなことはあるはずないと思うんですけども、これが神様の摂理によって、3000年以上も続いたあのエジプト王国の、ほんの100年か200年ぐらいの間、ヒクソスという外国人がファラオになっているんですね。これは不思議なことだと思いました。で、しかも、ヒクソスは、セム族系の人だったっていうんですから、セムっていうのは、セム、ハム、例のノアの息子たちに3人いましたよね。セム、ハム、ヤフェテでした。その、セムなんですね。で、この3人の兄弟のうちの、セムがずっとアブラハムから続いてダビデ、ソロモン、それから最後にイエス様の父親としてヨセフという名前の人が出てきて、そのヨセフの言い名付けのマリアから生まれたのがイエス様です。ですから、セム族の家系っていうのはイエス様に続いてるんですね。で、イエス様がそういうセム族から出てる、そのセム族に、 と分かれて増えていったその中の民族だということ、はっと気がついたんですね。ここはやっぱり神様の摂理なんだなと。外国人だけど、しかも元を正せばセム族につながってるということ。私はこれで本当に、だから神様が働いて、エジプトの3000年の歴史の中の200年かそこらの間に、この、外国人であるヒクソス王朝が出現したんだということを、本当にびっくりしたんですね。それで考えてみますと、アブラハム、イサク、ヤコブの時代は、ずっと羊飼いの遊牧民族で、族長として、主人と共に移動して歩いた。旅人です、いろいろ。ね。で、ヤコブの愛した12人のうちの11番目のヨセフが、兄弟に妬まれて、エジプトの奴隷になるような運命になって、そして17歳から30歳までですか、その間ずっと辛い思いをして、逆境にずっといたんですけれども、それでもその中で、いつも神様が共にいて、主が共にいて、ヨセフを助けたんですね。それで最後に、30歳の時、ご存知のように、ファラオが夢を見まして、それを解いて、見事に解いたために、牢屋からもちろん出され、しかも奴隷の身分も、覗かれて、自由人として、しかもさらに、王様の一番側近である最高の官職に就いたんですよね。それで、こういう今申し上げたようなその背景があったこと。で、それから、マタイによる福音書の中を、一番最初のフレーズを見ますと、新約聖書の1ページのマタイによる福音書の次章のフレーズを見ますと、ダビデにつながるその前が、ラハブっていう、しかも、遊女ですよね。いわば、売春婦、娼婦です。その、ラハブというのが、この4節、5節に出てきますよね。このラハブは、イスラエルと、全然、イスラエルの、イエス様の啓示の中に入ってますけれども、外国人でしかも遊女ですから、なんかちょっと普通だと考えられませんけど、そのラハブは、ヨシアがカナンの偶像の民を、滅ぼすまでの最初の時ですよね。石膏を使わせた時にこの石膏をかくまった。そのことでラハブとその一族は赤い紐を縄文の外に垂らして救われるんですね。だから彼女だけ救われてエリコは滅ぼされる。でそのラハブは ユダヤ人のサルモンと一緒になりまして結婚しましたから、その後にサルモンがラハブによってボアズを産んだって書いて、ボアズはあのルツの再婚した相手ですね。それでルツはシシキの時代に飢饉があって、そしてあのモアブの地に移住します。その時にあのモアブの地、モアブ人の、ルツがお嫁さんになったのがあのルツ記を見ますと、ユダのベツレヘム出身のエフラタ族のもの、このキリヨンですね、これエリメレクの息子なんですけども、エリメレクと妻のナオミが、あの、飢饉のためにモアブへ移り住んだ時に、その、エリメレクの息子が、ルツと一緒になった。これは有名なことで皆さんよくご存知ですけど、そのルツはモアブの女ですから、モアブというのは、あの、ロトの娘との間にできたモアブ人の先祖ですから、非常に家系的にも汚れてるわけですよね。近親相関ですから。そのモアブ人であるルツがエリメレクというあのイエス様の家系につながる人と結婚し、それでいよいよあの自分のお姑さんたちがあの、帰、イスラエルの地に帰るというときに、もうすでに息子たちが、息子は夫である息子は死んでしまって、それでナオミは、ルツは、その、お姑さんのナオミと一緒に、あの、帰ってくるわけですよね。ユダに帰ってくるわけです。そしてこのボアズという、サルモンから生まれたボアズ、このボアズと再婚するわけです。ですからルツの最後にあるように、サルモンはボアズが、サルモンにはボアズが生まれ、ボアズにはオベドが生まれた。このオベドがルツとボアズの間の子供ですね。それで、オベドはエッサイを産んで、そしてエッサイはダビデを産んだって書いてあります。結局ダビデの子供がとしてエッサイに生まれたんですね。だからここでずっとつながっているわけです。そしてそれからずっとダビデのあの、だからここでは外国人の、しかも呪われた家系の先祖を持つモアブの女ルツがイエス様のこの系図に入ってきてるわけですよね。そしてその後ダビデ 王国、それからソロモン王国ができて、その時はもう、パレスチナ一帯全部、もうあの辺の地中海の、地中海のこの、あの辺の全部、ダビデ王国、それからソロモン王国と栄えたわけですよね。その時はもう金融人ではなかった。だけど、その、その前にね、イエス様の系図にはないんですけれども、エステルという、バビロンの王様に、選ばれて、王妃になった人がいますね。あのエステルは、バビロンに囚われていった人たちの中で、バビロンのその当時の当代の王様が、王妃ワシテという人が、王様に対して非常に、悪い行為を行ったっていうことによって、王妃を退けられ、その後の王妃としてエステルが選ばれるんですね。で、そのエステルはモルデガイというやっぱりユダヤ人でバビロンに連れてこられた人のいとこにあたるんですかね。それで両親が亡くなって、モルデカイが、育てて、親として育てていた、そのエステルが非常に美しくて、清らかな娘だったので、王様の王妃選びの中で、王妃に選ばれたエステル。ですから、エステルは、バビロンの国の中では外国人ですよね。外国人であるエステルは、その王様に非常に愛された。故に、モルデガイが、いろいろな紆余曲折があって、皆様お承知のように、モルデガイが王様の取り立てていた高官に対して、敬礼をしない。そういうことで、ユダヤ民族であるモルデカイに対して、怒りを発し、そして、モルデカイはもちろんユダヤ民族を絶滅しようとして、策略を立てた。それを知った、エステルは命がけでイエス様にその命を救ったんですね。これはよく皆さんご存知のエステルの働きです。王様が無断で何のお呼びお召しがないのに自分は単独で王様の前に出た場合は、王様の意にかなわなければ即殺されちゃう。そういう理由なんですね、王様に。王様は意にかなわなかったら、召しを受けないで出れば、どんな偉い人でももうダメなんですね。ところが、それが必要だったために、エステルは命がけで自分から王様のところへ行ったんです。そしたら、王様が、金の尺を述べた。金の尺を述べた場合は、許すということなんですね。王様の前に出る。 それでそういうことを経てエステルはユダヤ民族の絶滅を救ったんです。だから家系には出てきません、系図には出てきませんけど、エステルという王妃になった彼女も実はバビロンの王様のにとっては外国人だったわけですね。ですから考えてみますと、外国人で、外国人としてこの世の旅路をさまよい移住していた立場の外国人であった、イスラエル民族、または征服された補修された相手の国にとって外国人になったエステルやモルデカイ、そういう立場の差はあっても外国人としてのこの関わりはこのイエス様の系図にはあるんですね。でそれを思いまして、私たちもこの世を今天のふるさとを目指した旅人として歩む移住者ですね。だから外国人としての立場っていうのを自分の身に置き換えますと、外国人であるゆえに私たちは天のふるさと御国へ召される、そういう目的希望があるっていうこと、そういうことを思わされました。なんかちょっと取り留めもないことなんですけども、外国人ということから自分たちは本当にある意味外国人としてこの世を移住しているものであるということを思って解消いたしました。